ペテロが、この第2の手紙を書きましたが、この中で、彼が、死ぬまでに、忘れてはいけない自分の、使命をこの箇所で、明かししています。それは、繰り返されていますけども、あなた方が真理を思い起こすようにさせること、その一点に尽きると彼は証ししました。そのことを共に確かめたいと願っております。これはパウロの家訓とでも言えることでしょうか。真理を絶えず思い起こさせると、私たちがそのように自分の働きの目標、人生の目標をスパッと言えたらいいなと思いますけれども、そのことを共に分かち合いたいと願っております。中法に書きましたけれども、その箇所をもう一度拝読してお祈りいたします。12節と13節です。ペテロの手紙第2一章12節13節ですから、あなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。それを思い起こさせてあなた方を奮い立たせることを、私は地上の幕屋にいる限りなすべきことだと思っています。天の父様、ペテロが切々に訴えれている思い起こすこと、その大切さをどうか私たちが自分も心に刻むことができるように、また自分だけでなく多くの愛する方々も思い起こすことができるように、日々をどうか導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここで、明かしされていることはもう単純です。もう1分で終わっちゃうぐらいの話なんですけども、真理、キリストを思い起こして、そして奮い立つようにしたいと、それが自分の使命だと思っています。私もやがて生涯を終える時が来ますけども、それを最後まで成し続けたいと願っています。そうパウロは証ししています。私自身もいつまで生きられるか、時々死ぬかもしれないというか、高いところにいてバランス崩しそうになったりとかですね、ハンドルを握っていて、間違えたらまずい、落っこっちゃうなとか、そういう経験もありましたけれども、明日はわからない、その中で自分のすべきことを忘れずに、教会に残せるように、家族に残せるように、そのように私たちも悔いのない生涯を送りたいと願っております。この目標を共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、私たちがなすべきことです。それは 救われた者はキリストをいつも思い起こして奮い立つべきだということです。救われた者はと言いましたけども、皆キリストを信じてと言い換えてもいいでしょう。使徒ペテロはこの手紙をすでにイエス様を信じている教会の方たちを励ますために書き送りましたので、そこを土台にしています。この一章の冒頭の部分、そこには送り手として使徒であるシモン・ペテロからとありますが、この宛先の人がどんな人たちかを彼は告げています。一章一節の続きを読み出します。私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと書き送っています。ここで告げられていることは、神であり救い主であるイエス・キリスト、イエス様は私たちを罪から救うために人となって私たちのところに来て、私たちの罪のために死んでよみがえられ、ご自分の義と命を与えてくださったお方です。そして彼ら自身はこう書いてあります。彼ら自身に対してですね、二節、神と私たちの主イエス・キリストを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。神とキリストを信じて知ることによって恵みと平安がますます豊かに与えられると、そのことを確信してパウロは祈りを書き送っています。なぜそれがますます豊かにされるか、信仰と救いが豊かになる必要な二つのものをすでに彼らが与えられていたからです。それが三節に書かれています。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、あなた、私たちが知ったことによりとありますね。主イエスの神としての道からは何をもたらしたか、命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。必要なすべて与えられたんですけども、それは何のために与えられたか、命と経験だというんです。命とは永遠の命、それは神様の命に預かる命、神と共に歩む命です。それは罪によって死んでしまっていました。神様と共に生き、神様を喜び信じ愛し喜んで仕え、神様を褒めたたえ、神様に感謝し、そして神様も褒めたたえて、私たちを褒めたたえてくださる幸いな結びつきです。その命をキリストは与えてくださいました。ですから私たちは罪に勝利し、そして希望にあふれて日々を全うしていくことができます。ただ神様に喜ばれて祝福をいただくと、一つ罠があります。それは私たちを誘惑したサタン、悪魔と呼ばれるものが陥った過ちです。それは高ぶりなんです。 褒め殺しという言葉がありますが、人はあまりに祝福を受け、あまりに力を得、またあまりに願いが何でも叶うと、自分が素晴らしいのだと勘違いしてしまう危険があります。まだまだ自分は足りないから、しっかりしなきゃという時はいいんですけども、願っているものを得てしまうと、そこからが危ないんです。得ていない人を蔑んで軽く見てしまい、自分は価値があるものだと言って他の人を顧みないで、そして自分の願いが叶わないと怒ってしまい、邪魔にしてしまい、そして自分が得た地位を失うのを恐れ、その恐れを払拭しようと、ますます自分を守り、自分を一番にしようという誘惑に捉えられてしまうのです。まるで自分が神であって、すべての人の称賛や信頼や、また、感謝、良いものをですね、与えなくてはいけないかのように思ってしまうんです。ですから神様は私たちを十分祝福することができません。しかし、経験、つまり神様を恐れる心があれば大丈夫です。祝福されるほどに、それを自分だけに留めているんではなく、他の人たちのために用いなくてはと豊かに与えるものになり、そしてどんなに褒められてもそれに溺れることをせず、いや私は足りないものです、神様とあなた方に伝えられているから今の立場が与えられているのです、私はこの祝福をあなた方のために用い、そして神様に感謝するために用います、そのような謙遜な姿勢、神様を恐れる心があれば、どんどん祝福から祝福に歩むことができます。こうして4節ご覧ください。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。この世界は私たちを堕落させてしまいます。しかし、その腐敗を免れて、神様に似るもの、キリストに似るものとされるというんです。イエス様に似ていくことは恐れ多いことですけれども、神様は私たちをそのように作り変えてくれます。これがキリストの救いです。そして真理。真理とは正しい本物であるだけでなく、信頼するものを失望させないものです。真実はたくさんあります。でも残念な真実、事実もたくさんあります。しかし真理は、そこに自分を捧げ、それを目標として挫折しないんです。挫折させないんです。真理であると言えるお方はキリストだけです。ですから真理を知ったということは、キリストを信じて知ったということに置き換えることができます。ローマ人の手紙10章11節に、この方に信頼する者は失望させられることがないとある通りです。私が道であり、真理であり、命なのです。イエス様はそう宣言され、実現されました。 このことを知った人たちに、ペテロは先ほど冒頭に読みましたように、真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。それを思い起こさせてあなた方を奮い立たせることをなすべきことだと思っています。そう宣言しています。なすべきことって、ペテロが命じられたから、またそう思うからやってるということではなく、すべての人々にそれが目指すべきことだと理解し、それを実践するように、そのことがいつも喜びと元気にあふれる秘訣だ、そして信仰を完成していくために不可欠なことだから絶えず思い起こすように、それが分かってほしいと伝えているんです。ペテロはこの一章の続きの部分で信仰に徳、良い性質や実践を一つ一つ加えてくださいと列挙しますけれども、その徳一つ一つ素晴らしいんですけども、これらが福音の約束、福音の土台に乗っかって上に据えられてこそ素晴らしいんです。そしてそれは高い目標ではあるんですけども、何と言いますか、マンネリは怖いんですね。高ぶりも怖いんですけど、マンネリも高ぶりの一つですけども、飽きてしまう、忘れてしまう、また何のためにやっているのかわからなくなってしまう、それが素晴らしい、なんと言いますか、目標や働きをダメにする原因なんですね。初心忘れるべからずとありますけれども、学校に入った時は目標を持ってやる気にあふれていっても、いつの間にかやる気がなくなって、なんで学校行ってるんだろうかということになったり、働き場が与えられた、その時はやる気満々ですけども、だんだんと辛くなるばかりだったり、あるいは、幸いな関係を結んだり、また結婚したり子供が与えられた時には、祝福に預かって素晴らしい家庭を、また素晴らしい子供に目指すんですけども、いつの間にか疲れ果ててしまうということがあります。でも神様が味方であり、すべてのことを益としてくださり、そして耐えられない試練には合わせない、そして天で豊かな報いがある、そして不可能を可能にしてくださるお方が、絶対挫折しない、失望に終わらせないという確かな約束をくださっているのですから、この神様の救いと約束を思い起こせば大丈夫なんです。イエス様はご自身で様々な苦労をされました。犠牲も払われました。私たちを見捨てまいということを自身の生涯をもって証明してくださいました。ですから、思い起こして初心に帰れば大丈夫なんです。 私たちは。ですから、この繰り返し繰り返し与えられている、語られている、キリストの救いの原点、福音の原点をいつも思い起こしましょう。ペテロだけでなく、パウロもこう言っています。キリストをいつも思っていなさい。また、ヘブル人の手紙の記者もこう書いてますね。ちょっと読みましょうか。ヘブル人の手紙の12章。二節、新約聖書の454ページです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さないでいなさいと。私たちは、キリストをいつも思い起こして、奮い立つべきです。キリストを忘れなければ、大丈夫です。そして、奉仕者は、ペテロのように、使徒教会に仕える器は、皆が、もちろんイエス様を信じてもらえるように知らせますけども、さらに、いつもキリストを思い起こさせるようにすることが、生涯かけての使命だということをペテロの証から受けたいのです。教会の働きは多岐にわたり、さまざまな変化する状況の中でいろんなことをしなくてはいけない、またやりたいと思うことがあります。コロナの時にちょっと休みを覚えてしまってですね、今もリハビリで、今までやってきたことを再開しようと思うと、なかなか手が回らないということがありますけども、良いことはいっぱいあるんです。やるべき、必要なこともいっぱいあるんです。でも、これを忘れてはいけない。みんなが、キリストを思い起こして、キリストを忘れないようにする、という働きが教会の奉仕者、特に牧会者には、一番の仕事だ。たとえ弱くなっていろんなことができなくなる時が来るかもしれませんけれども、でもいつもイエス様を思い起こしてくださいと自分を打ち叩くだけでなく、それによっていただいた祝福を証しして、イエス様を思い起こさせる。これは死ぬまでやること、地上を去るまでやることだと、ペテロは自覚していました。ペテロがこう言ってますね。第2の手紙の1章の続きの箇所です。私たちの主キリスイエス・キリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っていますと。幕屋を脱ぐっていうのは、魂の住処である肉体を、捨てるというのは、これは死ぬことですね。魂は永遠なんですけれども、肉体は滅びていきます。それを自覚せざるを得ない状況でした。殉教するのがいつかもしれない。そんな時代だったです。でもまた、殉教が、迫害がなくてもですね、死はいつ及ぶかわからないです。私も、65を超えるとですね、明日同じように働けるかわからないし、来年はわからないしという、だんだんと平均寿命が近づいてきています。 でもだからこそこのなすべきことをしなくてはいけないとペテロは自戒していたんです。この意味で生涯現役であるべき、それは伝道者、宣教師や牧師のみならず、すべてのクリスチャンに当てはまることではないでしょうか。私たちが子供たちに、また教会に残せることは何でしょうか。献金を残すこと、財産を残すことも、それも益になりますけども、朽ちないものを残したいですね。特に、晩年になりますと、いろんなものを取られていく中で、基本的なものしか、ないと思います。私の父が、入院した時、母が入院した時も、それを実感いたしましたが、地上での地位なんか、いや実績とか、もう関係なくなります。でも、愛する方々との関わりは、記憶がある限りですね、続くんです。そんな中で、イエス様を信じた者が言い残せるのは、これではないでしょうか。いつもキリストを思っていなさい。これは、生かされている限り証しできることです。私たちはそれを最終目標といたしましょう。そしてこのキリストの証は、最後にペテロは伝えていますけれども、確かな事実、掲げた理想ではなく、まあ確かに理想なんですけれども、事実に基づくもの、揺るがないものなんです。こういう理想が実現できるといいねという、まあ、いろんな素晴らしい働きもあるでしょう。でも歴史を振り返ってみると、こういう歴史の主義っていうのはですね、流行りしたり流行りしたりでですね、変わっていくんです。長い目で見れば流行みたいなものです。しかし、それは人が作り出したものです。しかし、神様の救いは永遠です。十字架は永遠です。復活も永遠です。ペテロは、この事実を見て証しするために使徒とされました。キリストの交渉外からずっと3年半の間、付きっきりでキリストを見てきました。確かに人となって来られた神の子でした。そして数多くの予言を成就する奇跡を行われました。近づけば近づくほど、この方は確かに人ですけど神です。罪がないお方です。天の父と一つであるお方です。それが分かりました。そして、この方は確かに私たちの罪のために死ぬことを宣言し、実行されました。自ら私たちのために命を捨ててくださいました。そしてそのことが実現するまでは彼ら自身も信じられなかったんですけども、確かに3日目に復活されました。確かにこれは私たちの罪のための犠牲だった。そして天に帰り、確かに今も天からすべてを支配しておられる。目には見えないけども、この世界を治め、働いておられる。私たちと共におられる。それを 彼らはキリストの技を教会でなすことによって証明しました。彼らの証が聖書に記されて私たちに届きました。そして今もご聖霊が私たちと共に証しています。聖書の歴史全体がキリストが救い主であること、旧約聖書では必要を示し、そして将来の予言を示すことによって、この予言を成就したキリストを証ししています。そしてキリストが地上でなされた一つ一つの技を新約聖書が証ししています。この事実において、このキリストにある希望は揺るがないのです。ですからイエス様を信じたら福音は卒業というんではなくて、いつもいつも思い起こすこと、これがすでに信じた者が目指すことであり、そのことを通してこれから信じる方も信じてみようと、これは一過性のものではないんだと、朽ちないものだ、真理なんだということがわかります。私たちのまず目標としては、自分自身が絶えず思い起こすことです。そして自分自身が思い起こすことを通して、周りの方たちがイエス様を信じ同じように思い起こしてもらうこと、これが信仰が受け継がれるための私たちが残せる遺産です。私たちが地上の生涯を終えても、残された家族や仲間たちがキリストをいつも思い起こせるように、私たちは尽力いたしましょう。これが一番大切な、特に教会の働き人の務めです。奉仕者の働きの進化は、またクリスチャンの生涯の進化は、自分が立場を離れたり、また死んだ後、私たちが証しした方たちが、また教会が絶えずキリストを思い起こして立ち続けているかによって測られます、証明されます。ですからそれを目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、そのために私たちが絶えずキリストを思い起こすものとなれますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。